Believe in oneself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。 Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからつながり人春さんの提供でお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。今日のオープニングとてもシンプルにしたんですけれども、ですね、今日のゲストさん、手放しサポーターという、ね、肩書きで活動されている方なんですけれども、いつもねちょっとオープニングああした方がいい、こうした方がいいとかね、ちょっとねいろいろ考えてしまっているので、ちょっとシンプルに今日はね手放しをしてみたんですよ。ということで今日のゲストさんは手放しサポーター純子の、として活動されている松浦純子さんにお越しいただいております。こんばんは。自己紹介お願いします。
はい、手放しサポーターの松浦純子と申します。よろしくお願いします。
はい、手放しサポーターということで、はい、どんな活動をされておられるんでしょうか。
はい、ですね、まあ、お家にある、うん、こう自分が こだわっていてどうしても捨てられなかったものをちょっと背中を押して家の中をすっきりさせるという活動をしています。
それは断捨離のお手伝いっていうこと。
まあ、大きく言えば断捨離ですよね。うんうん、
なんか特徴があるんですかね、その断捨離するのに。その、はい、特にこういうところにこだわってサポートしてるとかいうのはあるんですか。
まあ、私自体が物が捨てられなかった経験から考えますと、うん、親にもらったものとか人からもらったものとか作ってもらったものとか、うん、物に思いをかぶせていたんですね。うん、でやっぱりそうなると申し訳ないとかそういう気持ちが乗ってしまうので、うん、そういうふうなものを捨てるというよりもありがとうっていう感謝の気持ちを持って自分の手元からは離していくっていうイメージで、うんうん、はい、っていうところはどうですかね、うんうん、よその方とは
どうなんですかね。うん、よく僕はなんかでもよく整理術とかね、はい、いうのは聞くんですけど、はい、お部屋をこうなんかね整えるのに、うん、でそうするとなんかね僕ね結構ねこう整理が好きなんですよ。
すごい
っていうか定期的にやるんですよ。散らかっては片付ける。だけどね物が減らなくてこうねなんかね綺麗にはなったんだけどいつの間にかまた元に戻ってるっていう感じなんですけど、
それはやっぱりこう物に思いをかぶせていて総量が減ってない。
総量っていうのは
物の結局は家に、うん、家のその方の家にも見合った物の量まで減らさないと、うん、本当のすっきりは手に入れられないなっていうのをすごく感じているので、うん、多分そうなんだと思います。こうそもそも物を減らさずにおって、うん、整頓の部分だけをされてるんだろうなと思いました。整理っていうのが物を減らす。
整理整頓の整理ってい
うのは物をこういるいらないに分けて
選択するってことですね。
はい、と整頓っていうのは戻すっていう、うん、多分そこばっかりされとってんかなというふうな感じをします。
まずね綺麗にしようかなと思ったらこう収納を買っていくんですよ。
ああそれダメダメですね。そこからやったらダメなんです。
あ、はい、どういうふうにやるといいんです。
まず片付ける前には、うん、物収納グッズは一切買わない。
買わない、
はい、なのでまず自分が片付けたいところの、うん、物を全部出して、うん、本当にいるものを選び抜く。こんまりさんだったらときめくものとか、うん、断捨離だったらこれとかあるじゃないですか、うんうんうん、まあ、その ときめくものっていう選び方がいい方はそれでいいと思うんですけども、うん、いらないから捨てるでもいいし、自分の基準を作って、うん、その枠に収まるまで減らしていくっていうやり方なんです。
その枠っていうのはどういう枠？
ですね、まあ、うちで言えばカウンターキッチン、
うんうん、
カウンターキッチン下のカウンター、
うん、
そこに収まるだけまで絞り込むとか、
うん、はい、でも結構入りますよね、物って。
結構入りますか。でもそれは家によると思います、うん、
その例えばカウンター引き出しでも、はい、こう入れようと思ったら、はい、こうちょっとね、こう何かな、重ねるようなさあるじゃないですか、
はい、
重ねるとか、ね、こう縦に入れるとか、うん、こう結構入れ方によっては結構入るじゃないですか。何か入れるのに、はい、こう基準とかあるんですかね。
ですね、一番よく使うものをよく使う場所に収めて、うんうん、でそれ以外の捨てたくないものは2軍の場所っていうスペースを作るので、うんうん、だから使うものだけのスペースは結構ガランとしているような気がします。
それは僕ね、引き出しの中結構入ってるのは分かるんですけど、うん、こう割と探すんですよ。
例えば文具で言えば、うん、よく使うハサミと、うん、ボールペンとノリとか付箋とか、うん、それ1個あればいいじゃないですか、うん、それをよく使う場所に置いて、
うん、
ハサミも何本かあるじゃないですか、うん、付箋も何個かあったり、うん、それをまた別の場所に置いておけば、うん、区別がつくようになります、
うん、だけど引き出し開けた時に、うん、それがもうパッと目に入るような、はい、収納をするってことですね。
そうです、そうです、そうです、うん、それを文具を全部ごっちゃにしてたんですよね、私も、うん、なんですけども、最初に教わった時に文具をまず
教わったっていうのは、
はい、私は広島でライフスタイリストをされている伊藤理恵先生、うん、先生大先生に、
はい、
4ヶ月みっちり教えていただきまして、はい、お片付けを学びました。
そのお片付けを教えてくれる人について、
はい、まあ、我が家のお片付けをしました、うん、オンラインだったので、最初に来ていただいた時には子供部屋をしていただいて、うん、それはもうマンツーマンでこう、うん、リアルだったんですけども、うん、で本当にお片付けを、我が家丸ごとお片付けをした時にはズーム上で森江さんが私の姿を見てくださって、
カメラでこうやって
映しながら、はい、LINE か、ズーム、まあ、で、うん、私は自分で作業するんですよ、うん、だから本当に自分で、
じゃあズーム画面越しに織江さんは見てて、
そうです、そうです、
こうしてあしてっていうようなこう指示が飛ぶわけですか。
そうですね、まあ、基本的には自分がするんですけど、うん、困ったらこれはどうですかみたいな、なので、うん、まあ、今思えばリアルよりも、うん、身についた感じはします。自分で、自分がしないといけない、織江さんがしてくださるわけではなかったので、うん、ただ、うん、結構物のこうやっぱり思い出をかぶせてしまうタイプなので、うん、もらったからとか記念だから、うん、っていうところをすごく背中を押してもらって、
はい、じゃあ、今の話聞くと、はい、だったら、まず今純子さんがその手放しをこう、ね、サポートするっていうのをやろうと思う前に、うん、まず自分の家を片付けるために、
はい、
そういうふうにサポートしてもらったっていうところから始まった、はい、
そうです。
それの活動が今自分もやられてるという。
そうです。まだまだ駆け出しなので、うん、はい、織江さんみたいなことはまだまだなんですが、
う
ん、
じゃあその片付けをしようと思ったなんかきっかけとかあるんです、うん、
はい、それは子育て講座に行った時に、うん、子供さ、あるお母さんがうちの子すごく前向きになってすごく進化したというか変化した、いい変化をしたんですよっていう発表されたお母さんがおられたので、うん、どうしてそういうことが起きた、何がきっかけだったんですかって聞いたら、うん、まあいろいろあるんだけど、その一つにお片付けを、子供の部屋をお片付けをしてから、今まで物がいっぱいで弾けなかったピアノを、うん、きれいにしたことで引き出したりとか、うん、そうすると今度は自分はこうしたいっていうふうに希望が見えてきて、
うん、
もうどんどん自発的に目がキラキラして動ける子になったんじゃって、ちょっと心配な子がすごく変化したんだって、うん、それはお片付けも大きな原因だったっていう、うん、よかったって言ってくださって、じゃあ、うん、我が子もいろいろこう母として思うとこがあったので、うん、来ていただきたいなと思って、うん、 まずブログを見るだけでよかったんですけど、本当は、うん、どんどん話が進んで、もうこれは何かのご縁だなと思って、うん、来ていただいたっていうのが最初のきっかけです。
でまずお子さんの部屋を片付けをして、
はい、
堀江さん
と、はい、で子供の部屋はもともと物置で使ってたので、うん、まだ大人 のキャンプ用品とか、うん、お父さんのテニスグッズとか、うん、子供部屋なのに家族のものが混在しとったりとかして、うん、で学校のプリントとかもちょっと捨てられなくって、うん、いろんなものが混在していて、うん、子供部屋らしくなかったんですよね、
うん、あそうか、それ聞いてみるとうちの息子の部屋も部屋なんだけど、うんはい、押し入れは家族のものがいっぱい入ってる、うん、それはあまり良くないのかもしれないですね、
う
ん、
と思います。で今ちょっと記録を見ていたら、うん、ある時写真がありまして、うん、息子が僕のクローゼットを、うん、綺麗にしたいって言って、うん、でまだお片付けした後もまだちょっと大人のものが入れるものは入れれるものは入れてたんですけど、全部自分で出して、うん、自分でカスタマイズしてかっこよく、うん、クローゼットを作り直していた写真が出てきまして、うん、やっぱり整えると意欲が出るというか、うん、もっとこうしたいもっとこうしたいっていう進化は本当にありました。うん、
子供はまだまだなんかなこう脳がね柔らかいっていうか柔軟性があるからこうあっという間に変わるんでしょうね。
すっごかったです。その後こういう家具を置きたいとか、うん、こうしたいああしたいって言って子供部屋をちょっと別の場所に移したら、今度は白い机が欲しいとか、うん、あそこにパソコンをこういうふうに置きたいとか、うん、本当にそういう部屋作りの意欲がすごかったですね。で学校のプリントとかいらなくなったおもちゃとか全部自分からリビングに出してくるようになって、うん、やっぱり私がお片付けの方法を知らなかったんだなというか、うんうん、知らなかったからまあ頼んだんですけども、う
ん、それはでもあれですよね、まずお子さんの部屋しかやってなくて、はい、で織江さんに教えてもらって一緒にやって、はい、そこまでできるようになったってことなんですよね。
そうですね、そこまではできるようになったんですけど、うん、
よくなんかね親の姿を見てそれを真似してやるっていうのはあるんですけど、うん、まだ他の部屋はできてなかったんですよね。
あそうですね、そしたらまあその後だったのかな。
でそのきっかけに全部やってみようっていうことになったんです、
うん、あそうですそうです。その後にちょっと、うん、また織江さんの関係者の方とお会いすることがあって、でその時にまあちょっと私も自分の人生を振り返った時に、うん、なんかこう今までいろんなインプットをいっぱいしてきたので、今度は自分がアウトプットしたいなっていうのもあったんですよ、うん、でそういう自分の人生も考えながら今度お片付けっていうところを学びながら、今度は仕事としてやってみるっていう間をいただいたんですよね。でやってみようと思ったんです、
うん、だからその自分がそのサポートする側に回ろうというふうに思ったのは、うんうん、でもなんかもやもやっていうのはあったんですよ。自分がなんかしたいっていうのが
あって、あそうですそうです、お片付け以前に、うん、もう結構お年がもう進んで、うん、いい年になってきて、うん、人生がこれ終わっちゃうっていうか、うん、前向きに終わっちゃう、うん、だったらなんかせっかくの人生、うん、ちゃんとこう自分時給の雇われではなくって、うん、私が何かをこう皆さんにこう提供してする立場になってみたいって思いはずっとあったんですけども、うん、それとお片付けと子育てっていうのがすごく、うん、たまたまマッチして、うん、よしやってみようっていうのはあったんですが、それはもう先まだまだ後の話で、うん、まずは自分の家のお片付けが本当にできるんだろうかとか思いながら、うん、はいっていう感じです。
そうなんですね。でやって自分の部屋をやってみて、はい、でこれはなんかこう自分が伝えることができるんじゃないかっていうふうに思ったきっかけとかも、きっかけっていうかそういうタイミングがあったんですよね、きっと。
最初に織江さんに来ていただいた時に、うん、子供がゲームをずっとしていて、うん、せっかく来てくださったのにっていうところで、じゃあお母さんお片付けしましょうって言ってくださって、うん、最初にお弁当袋のちっちゃなところからやりましょうって言ってくださったんですよ、うん、 でその時に今いるのは何枚ですかって言われて、うん、あたくさんあるけど実際には3枚しか使ってないなと思って、うん、必要なものをじゃあ選んで、うん、それ以外はじゃあもう処分しましょうってなった時にあこれが片付けっていうんだ、
うん、
っていうのがすごくピンときまして、あと私整理収納アドバイザーの大好きな人が別にいてその人の本を何冊も買って、うん、自分なりに片付けていたつもりだったんですけども、うん、なんかそのやり方がなんか間違った方向に走っていて、うん、結局物をあふれさせていたことにその織江さんを通して気づいて、うんうん、そういう衝撃がすごかったんですよね、うん、最初の、うん、だからこの衝撃はなんかこう伝える価値があるものなんじゃないかなってすごくその、うん、そこが原点です、
うん
うん、
あのいいものっていうか自分に合うものってなんか自然となんか分かるっていうか、
うん、
こうビビッとくるってよく言うじゃないですか、
はい、
そんな感じだったってことですよね。
すごい衝撃 でこの間、うん、たまたま話した方が、うん、松浦さんあのお片付けの人に来てもらった後に、うん、むっちゃくちゃ饒舌にすごいこう熱く熱く語ってましたよねって思う男性の方だったんですけど、
うん、
僕覚えてますよって、うん、だからあの衝撃はやっぱりうん、すごい宝物だと思うから大事にしてく、うん、したらいいですよって言ってくださったんですよ、うんうん、相当熱く語ったんだろうなと思いました。
あそうなんだね。多分饒舌になるんですよね。その
そうです、
その自分がこれはと思ってどうしても伝えたくなったりとか、
うん、
あるんですよ。僕もねラジオとかやっててこうついついこう言いたいことはこう早口になっちゃって、
うん、
ねこうどんどんどんどん喋っちゃう感じがあるんですけども、まあ、結構直感ってね信じたら間違ってることあまりないなと思ってるんで、
う
ん、
そうです。うなので片付け苦手な私がどういうふうな本当にこれを仕事にしても大丈夫なんだろうかとか、他の人の背中を本当に押せるんだろうかとか、どうなんだろうかどうなんだろうかっていうのはやっぱりあるのは、うんうん、ありますけども、
今このね、はい、手放しサポーターということで活動を始められてどれぐらい経過されてるんですか、
はい、まだでも2ヶ月、
あまだ2ヶ月なんですか。
はい、
僕なんかインスタとか見てたらなんかもうちょっと前からなんかこうやられてるような印象があったんですけど、
多分お片付けの自分がレッスン受け取る時の投稿からずっとしているんですよ、これ捨てましたとか、うんうん、はい、なので、うん、まあ実そうですね1年は経ってないですけども、うん、はい、うん、実際に始めたのはまだ、うん、それなんですけども、まあインスタを通して、うん、ご依頼いただいたりとか、うん、何件か行かせていただいていて、うん、本当に皆さんがご自身が喜んでくださるのもなんですが、うん、その後家族が片付けを始めたりとか、うんうん、もうそうすごいことが起きるんだなと思って
ねいいなと思って
う
ちはなんかあんまり連鎖しないですね。連鎖しないな。片付けてもいたちごっこみたいな感じになって場所を移動するだけとか、
そういう時はもうぜひプロに、私じゃなくても、うん、やっぱり本当に自分がやったから思うんですけど、うん、もうお家丸ごとやると、うん、まあ、それをなるべくキープしたいっていう気持ちが働くんですよね。
そうそう、なんかね僕はね自分のテリトリーっちゃおかしいけど、
うん、
できるところは結構やるんだけど、共有スペースはねなかなかこうね、は
い、
合意がないと動けないじゃないですか。こう勝手にやったらね、
はい、
お互いね怒るんで、共有スペースはなかなか進まないですね。
ただ思うのがやっぱ人間というか、まあ、みんな本当は綺麗にしたいって思っているんだ、うん、というのをなんか私は感じたんですよ、うん、ご家族が今まではの物があふれとってもそれはそれで普通に暮らしていたのに、うん、お母さんがリビングの一角を一緒に片付けたことによって、うん、他のところを片付け始める家族、うん、ご家族が、うんっていうのを見とったらやっぱり何かのきっかけで本当はそうしたかったっていう行動のスタートにはなるような気がしました、う
ん
う
ん
う
ん、これどっちが先なんですかね。執着心を捨ててるっていうのが最初に来るのか、 それとも片付けをしてると執着心が捨てれるようになるのか、そのやっぱこうね、こうこれはってさっき言われた思い出とかいうのがあるじゃないですか、はい、どうしても出てくるじゃないですかね、そういう片付けしてると。
それはまあ、お客様のところとか、まあ、自分の経験からも、うん、それは最初にはしない方がいいなとは思いました。もう捨てたくないになるんですよね、
うんうん、あ、だからそれはもうほっといて、
とりあえずは、はい、でもやりだすと捨てたくなるんです、
うんうん、
これがなくなるとこのスペースが空くとか、あ、これはただ執着していて欲しか置いていただけで本当に必要なわけじゃなかったんだっていうのがやっていくとどんどんできてくるので、軸が、
うん、じゃあ最初はその判断が 楽っていうか簡単にできるようなものをどんどんやってい って、
はい、
で何かな、保留みたいなところに置いといて、
うん、
でまた時が経ったらやってみたら、なんでこんなの置いてたんだろうみたいな感じになるってこと、
うん、そうですそうです。
うちね、一番のねこう苦労してるのが写真なんですよ、
うん、あ、そうなんですか、
う
ん、
僕はねもういいかなと思うんだけど、やっぱね思い出があるとか、
うん、
こうデジタルのやつはねまだいいんですけど、
はい、
昔ってこうねプリンターしてるじゃないですか、はい、うん、でまだアルバムに貼ってたらいいんですけど、アルバムに貼らない写真がもう大量にどれぐらいあるのかな、何万枚ともしかしたらあるかもしれないですけど、それがねやりだしたら見て思い出に浸って元に戻して置いていくっていう、全然進まないという感じですよね。
だからそれはやっぱり最初にはしない方がいいなと思いました、
うん、そこだけまず簡単なところから、うん、その、はい、何かなこう捨てるっていうか、その手放すサイクルを最初に作るっていうのをやるんですね、
はい、うん、それは軸ができてくるんですよね、うん、でお客様のところ行っても最初は今日一緒にやるんですけども、うん、だんだん自分でさささささされるので、うん、私はゴミ捨て係になって、
うん、
あ、これは燃えるゴミ、うん、これはプラねっていう、そのサポート役になっていくぐらい、うん、軸ができていくので、軸作りをするや、うん、のお手伝いっていう感じもします、うん、
どれぐらいでできる感じですその軸、まあ、人にもよるのかもしれないんですけど、
そうですね、いやでも本当にこの間伺ったところは、3時間とかなんですけども、うん、前半で1時間ぐらいでもどんどん分かってこられると思います、うん、あ、こうやってやればいいんだなとか、うん、あ、これいらないとか、うん、どんどんもう自分で決めていかれるんですよ、うん、
これは家族じゃ難しいですかね、
はい、
なんかやっぱしこう僕がやりながら妻がこうねやっていくっていうのは
仲がいいご夫婦ならいいと思いますけどまあ、うん、
やっぱ第三者に入ってもらった方がいいですよね、こういうのはね。
私はそうだったので、うん、我が子でさえも、うん、なかなかこうメスが入れられなかったので、うん、私はまあ、結果良かったと思います、
うんうん、そうね、
うん、でどうしてもやっぱり我が家の基準でやっちゃうので、
うん、
やっぱり限りが捨てるには限りができてくると思うんですよ、
うんうん、
第三者の目線でこう潔く声かけてもらうと、うん、そんなに捨てろって背中をバンと押すわけじゃないんですよ、うん、優しくこうマッサージする、うん、なでなでするぐらいなんですけど、うんうん、基準が分かってこられるみたいですね、うんうん、これは本当に必要なものなんかただの執着だったのか、うん、
で今ね始められて2ヶ月3ヶ月ぐらいということなんですけども、はいはい、その今後はどんな感じでこう、
はい、
発展させ、はい、させたいっていうか、
はい、
していこうかっていうふうに
未来ですよね、はいはい、いやまだおうち丸ごとっていうのをやったことがないんですよ、
うん、
で自分の経験ではやっぱりおうち丸ごと やるのがなんぼって思ったんですよ、うん、一箇所だとやっぱり引きずられてしまうので、うん、そういうおうち丸ごとトライする方にちょっとこう出会ってみたいな、
うん
うん、それがベースになれば一番、うん、本当の意味の手放しが完了するんじゃないかなと思うの で、うんうん、であとは、まあ、ご依頼くださった方、ご縁がある方に一人一人に一生懸命寄り添うということがまだまだ私のまだその総量が足りないので
総量
、はい、まだ経験が少ないので、うんうん、もう遠い未来ではなくて、うん、目の前の方々かなと、
うん
うん、いうことです、うん、
これだからずっと続けてくれそうな感じの活動なんですかね。
どう、まあ、うん、一応が ただご依頼してくださる方がおられるかなと、おられないと続けられないなっていうのはあるんですが、なのでまあ世の中にはたくさんこのようなお仕事されておられる方がおられるので、まあ私らしさをいいって言ってくださる方で、捨てられなかったの、捨てるのが苦手だった私がいいって言ってくださる方が追ってくだされば嬉しいなと思います。
でもそういうもともとね片付けが できなかったってちょっとね申し訳ないですけどもなんかまあそういうふうなところからねできるようになったっていう、こうプロセスがあると、はい、やっぱちょっとねこう信頼感があるっていうか、そのね、あ、じゃあ頼んでみようかなっていうふうにね思うような気はしますけどね。
ありがとうございます、
最初からなんかねすごいできてる人っていうふうだとどうしてもね、いや自分できるかなっていうふうにね思っちゃうけど、最初こうだったよっていうところからねこう発信されてるので、
もうもっともっとそれを露出しようって決心しました。ご依頼くださった方のアンケートで、私のビフォーアフターが見たいって言ってくださった方がいたので、
記録されてるんです。
はい、記録し写真撮りまくってます。それをちょっとずつ今ちょっと整理して作り始めているので、インスタとかで、はい、見ていただいたらいいなと思ってます、
はい、ではねちょっとねここでジングル挟んで、エンディングのお話ししたいと思います。今日は手放しサポーター松浦純子さんにお越しいただいております。はい、ということでね、いろいろとねお話を聞かせていただいたんですけれども、まあ、これからねこうお部屋を片付けたいとかね、手放しができなくて悩んでる方のねサポートをしてほしいなっていう方がおられたら、どんな形でつながることができます？
はい、インスタグラムで、アルファベットで小文字で手放しアンダーバー純子で検索していただいたら、はい、インスタの中にメッセンジャーでメッセージくださるか、またはリットリンク貼り付けてまして、その中にブログに行くことができまして、ブログの方からご連絡くださると、あと公式LINE アットですかね、
今ね LINE アットじゃなくて公式 LINE って言うんです
ね、公式 LINE って言うんですかね、はい、あれも一応作ってますので、そこからお声くださったりとか、何かありますかね、SNS で
ですね、そんな感じで、
そんな感じですか、
はい、でちょっとねインスタ見てもらったら、はい、こんなものを捨てましたよとかね、いうのも出てるので、そこらとか見てもらってね、DM でもいいですよね、 DM
はいください、はい、
のでね、ぜひね、なかなかね片付けはねこうできないですよね、一人じゃできないので、その最初のこうなんかな、出足をこうね、
そうです、
押してもらうと、
あと人生の節目とか、私はちょっと子供が中学生に上がったタイミングとか、そういう風なタイミングで、あと結婚20周年だったんですよ。
あ、そうなんですか、はい、おめでとうございました
その年が、はい、なのでなんかそういう節目にえいやーでぜひぜひトライしていただきたいなと、そういう方の背中を押したいですね、
はい、そしたらあれですね、その4月とかね、
そうですね、
いうのがもしかしたらいいタイミングなのかもしれないんですけれども、
そうですね、私4月にやりましたね、
あ、そうなんですか、
はい、4月、10月、
あ、そろそろね、じゃあ10月来るので、はい、まあ、
秋の
お片付けということでね、はい、ぜひぜひつながっていただければなと思います。
はい、
今日はねどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、
は
い、
では皆さん来週もまたお耳にかかりましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。